今日は創世記の13章の御言葉から、この地を縦と横に歩き回りなさいという題で説教を語りしたいと思います。私たちは先週より信仰の父アブラハムの祈りの姿に注目をして学びをしております。ある日アブラハムは神様からの召しをいただいて、信仰を持って新しい出発をしました。それは行き先の見えない旅でしたけれども、アブラハムは信仰を持って歩み始めました。そしてその旅の道中にはいつも祈りがあったということを前回覚え合うことができました。私たちにとってはお手本のような信仰者の姿であると言えると思います。しかし信仰と祈りがあれば全てはうまくいくのでしょうか。決してそうではないということを聖書を通して教えられます。信仰者である私たちも日常に起こってくるさまざまな問題に振り回されます。特に人間関係の問題では悩むことが多々あるのではないかと思います。今日の聖書の箇所を通してアブラハムもそうだったということを覚えることができます。今日は13章を見て開いてもらっておりますけれども、この日アブラハムにはそれまで共に旅を続けてきた甥のロトとの対立が起こってしまいました。ロトはアブラハムとサラがハランを出発した時以来共に旅を続けてきた仲間同士でありました。そのロトとの対立が起こってしまったということです。その原因は何だったのか、どの辺にその対立の理由があったのか、6節を見るとこういうふうに書いてあります。13章6節、その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのであると。そしてその後7節を読むと、アブラハムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こってしまったということが示されています。所有するものが多すぎたゆえの争いであったということ、つまり祝福されたもの同士の争いだったということであります。さらに身内という極めて近い関係にあるもの同士の争いであったということも言えると思います。おそらくアブラハムとロトの両方が共に貧しくて助け合っていた時にはこのようなトラブルは起きなかったかもしれないと思います。たくさんの祝福を両者とも受けて共に豊かになったからこそ起こってきたトラブルであるということが言えると思います。さらに本音で言い合える近い関係であるからこそ起こってきた問題だったとも言えるかもしれません。ここに罪人である人間の姿が表されています。人間の罪人としての性質は一人でいる時よりも複数の人間の集まりの中でよりはっきりと表されていきます。私たちの罪人としての性質は人がいることで刺激され、人がいることによって増幅され、はっきりと表されてしまいます。そしてそれが対立や争いに発展してしまいます。そのような対立や争いがどの集団でも起きると思いますね。人が集まると必ずそういう問題が起きます。家庭においても起きますし、職場でも起きますし、社会でも世界でも人の集まる領域であればどこでもそのような問題が起きる。そして教会でもそのようなことが起こります。教会でも人間関係のトラブルを私たち経験することがあります。それは私たち人間が皆罪人であるということの証明です。そしてこの罪の問題 の解決を私たち人間の力で成し遂げることは不可能です。せいぜいできることは一時的な対処療法ぐらいだと思いますね。それくらい私たちの人間の罪の問題は根深い問題であるということを私たち自覚する必要があると思いますね。アブラハムにとってこの経験は人間の罪人としての性質を目の当たりにするようなそんな経験だったと思います。アブラハムは起こってきてしまった問題に懸命に対処しているということがわかります。アブラハムはどんな対処をしたでしょうか。まずアブラハムはロトのところに行きました。そしてこのような提案をしたということが8節に出てくることです。8節読みます。アブラムはロトに言った。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから。このようにアブラハムは私たちは親類同士なのだから争いがないようにしようではないかとロトに向かって提案しているということがわかります。親類同士と訳されている言葉は兄弟という意味の言葉ですが、おそらくアブラハムはロトのことを単なる身内としてだけではなく、同じ父なる神様を信じる信仰者同士、信仰の兄弟同士であるというふうに考えていたと思われます。そのような同じ信仰を持つ者同士の間でもし争いが起こってしまったら、それは全く証しにならない姿であるということが言えると思います。特にその地にはカナン人とペリジ人が住んでいたということが7節に書いてあります。この人々は誠の神様を恐れることのない異教の民ということになりますけれども、そのような人々の中にアブラハムとその一族は住んでるわけですけれども、そのような中にあってもし同じ神様を信じている信仰者同士が対立をして争ったら、確かにそれは全く証にならないし、しかもそれは神様の御名を貶めることになってしまいますね。ですからアブラハムのこの提案はとても賢い賢明な提案であったということが言えると思います。さらにアブラハムはロトに次のような提案をしています。9節、全地はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。このようにアブラハムは両者の間で今後も争いが起きないように両者で土地を分け合うことにした。ロトが左に行くなら私は右に行くし、ロトが右に行くなら私は左に行くという、そのような提案をしています。これはつまり選択をロトに委ねたということであります。これはとても驚くべき提案だったと思います。私たちにはなかなかこういうことは言えないんじゃないかなと思いますね。私たちであればなかなかこのような提案はできないんではないかなと思います。アブラハムはロトの叔父にあたります。しかもアブラハム一家一族の族長ですね。もうその一族の中で一番高い地位に立っているのはアブラハムです。アブラハムには当然のように自分で先に選ぶ権利があったと思います。普通だったらそうするところだと思います。ところがアブラハムはそれをしなかった。先に 甥のロトに選択を委ねたということ、これはなかなかできることではないんじゃないかなと思うんですね。どうしてそんなことができたんでしょうか。そこにアブラハムの信仰があったということを私たち聖書を通して教えられることであります。新約聖書のヘブル人への手紙の11章9節に、アブラハムは約束された地に他国人のように住んだという一節があります。アブラハムは約束された地に他国人のように住んだというのは一体どういう意味でしょうか。与えられた地があるんですね、場所があるんです、土地があるんです。でもそれを自分の土地であると主張しなかったということだと思います。さらに続く箇所においては、アブラハムは固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたという、そういう言葉もその後に続いていきます。そこにアブラハムの生き方の姿勢が表されています。アブラハムは信仰によってこの世は仮の宿であるということを知っていました。そして彼はこの世では旅人であり寄留者であるという、そういう意識を持ってこの世を生きていたということを教えられます。さらに神様はアブラハムのために素晴らしい天の都を用意してくださっているということ、そのことをアブラハムは信じながら歩んでいたということが分かります。ですからアブラハムはこの世のことに縛られなかったということ、ですからここで判断をロトに委ねることができたんだと思いますね。目に見えない神様がアブラハムのために最善をなしてくださると、アブラハムは信じることができたからこそ、その判断をロトに委ねることができたのではなかったでしょうか。ここに信仰者であることの幸いが表されています。私たちは神様を信じるときに、神様が私たちのために最善をなしてくださると信じることができます。そして神様に委ねることができます。目に見えるものに対するこだわりからなかなか離れられないということが私たちにもあると思いますけれども、でも私たちが神様を覚えるときに、神様の偉大さを意識するときに、少しずつこの世のこだわりから解放されていくということを経験いたします。この世の私たちの中にある狭いこだわりから解放されて、神様の広いご計画の中で生かされる、そのような恵みを味わうものに変えられていきます。アブラハムはそういう信仰者だったんだということを覚えたいというふうに思います。でもロトはそうではなかったんですね。ロトは目に見えるものに対するこだわりから離れることができませんでした。ロトはその後どうしたでしょうか。よく潤っていた東側の低地を選んでいったということがその後に書いてあることですね。でその土地の中にはソドムとゴモラという町が含まれている、そのような場所でありました。この後の展開はその後読み進めていくと分かりますけれども、ロトとその家族は大変な悲劇に巻き込まれていきます。そしてだんだん神様の祝福を失っていく、それが明らかにされていきますね。でもアブラハムはますます祝福されていきますね。そしてますます繁栄していきます。ここに目に見えるものにすがって生きていく生き方と、目に見えない神様に信頼する生き方の明暗がはっきりと表されているということを私たち心に留めたいと思いますね。私たちも信仰者アブラハムの姿に倣って、本当に目に見えるものにとらわれやすい私たちですが、その背後に目に見えない神様が全てを支配しておられることを意識しながら、信仰を持って主に信頼する歩みを続けていきたいというふうに思います。このようにアブラハムの信仰に基づく判断があって、 アブラハムとロトの間に深刻な争いが起きることが避けられました。それ回避できましたね。争いが起こったんですけれども、それをひどい争いにすることがなく、なんとかことを収めることができたのはアブラハムにとってとても幸いなことだったんじゃないかなと思います。しかしこの時のアブラハムの心中を想像すると、その心中は非常に複雑だったんではなかっただろうかというふうに思います。今まで心を一つにして旅を続けてきた甥のロトと複雑な関係になってしまったことは、アブラハムにとってはとても悲しいことだったんではなかったでしょうか。このような別々の道を行くことになってしまったことは、アブラハムにとってはとてもつらいことだったんではないかなと思いますね。私から別れて行ってくれないかとここで言っていますけれども、このようなことを言わなければいけなくなってしまったということ自体がアブラハムにとってはとても心の痛みだったというふうに思いますね。しかもその後の展開で甥のロトが族長であり年上でもある自分に対してあまり尊敬を払っていないように見えることもアブラハムにとってはとても残念なことだったんではないかなというふうに思うんですね。よってこの時のアブラハムの心中を察するに、ことがうまく収められて嬉しかったという喜びではなくて、ロトとこのようなことになってしまったことの悲しみの方がはるかに大きかったということが考えられる。そしてアブラハムは本当に気落ちしていたと思います。私たちもそういうことあると思うんですね。私たちも信仰者として祈りながらいろんな判断をしますね。難しい状況が起きてきて自分なりに努力をして、それでうまくことが収めたように見えても決してそれで満足しているわけではない。いろいろな複雑な思いが自分の中に起こってきてしまう。そもそもなんでこんなことになってしまったのか、なんでこんな判断をしなければいけなかったのか、そして本当にこれでよかったのだろうか、そこに自分の限界、弱さ、いろいろな後悔、いろんなものがそこに滲んでしまって全然満足していない、落ち込んでしまい落胆してしまう、そういうことが私たちの生活の中にも多々ある、信仰者としての歩みの中にも多々あるんではないかなというふうに思います。アブラハムもそんな経験をしたということを覚えたいというふうに思います。しかしそんな時、アブラハムが気落ちしていたまさにその時に神様が言葉を語ってくださるんですね。神様がもう一度アブラハムに御言葉を語ってくださる。その言葉、先ほど読んでいただきました。もう一度読んでみたいと思います。14節から17節までお読みいたします。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。このように神様がアブラハムに御言葉を語ってくださったということが分かります。この箇所を通して神様という方はアブラハムのことをよくご存知なんだなということを感じますね。アブラハムのその心中、心の中で彼が本当に感じていること、負担に思っていること、全部神様ご存知なんですよね。そして本当に今彼は神様の助けを必要としておりました。アブラハムが気落ちをしていたまさにそのような時に神様の御言葉が語られていくというところ、本当に神様の優しさを感じる場面ではないかなと思います。私たちもそのように神様から導かれていることを覚えたいと思いますね。神様は最初にアブラハムに向かって、さあ目を上げなさいっていうふうに言いました。アブラハムはこの時今起こってしまったこと、 ロトとの関係で本当に複雑な関係になってしまいました。そのことにも自分の気持ちがもう釘付けにされていて、自分の目がそこに行っていたと思いますね。その目を神様は、さあ目を上げなさいと、目を上げさせているということがわかる。そしてあなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさいと命じられました。アブラハムはその時目を上げたと思います。そしてパノラマのように360度広がっている北、南、東、西、ぐるっと見回したと思いますよね。そしてそのような光景を見た上で、神様はそのすべてをアブラハムの子孫に与えると約束してくださったし、しかも永久に与えると、もう永久にこの土地はあなたの子孫のものだよって約束してくださった。さらに神様はアブラハムの子孫を地の塵のように増やすともここに約束してくださっていることがわかります。この約束は先週学びました、アブラハムがハランを出発した時にアブラハムとその子孫を祝福するよと約束してくださった、あの約束の繰り返しになるわけですけれども、でも単なる繰り返しではないですよね。より具体的、よりはっきりとした約束であったということがわかる。このような約束をもって神様はアブラハムのことを励ましてくださったということであります。そして同時にこの励ましは、今起きていることを自分の肉眼の目で見るのではなくて、神様の視点から信仰の目を持って見つめなさいという、そういう教えでもありました。その時アブラハムが目にしていた光景というのは、おそらくロトに先を取られてしまって、そして残されたその場所の光景だったというふうに思いますね。ロトにいい方を取られてしまったんです。その地はよく潤っていて、主の園のように見えた土地だったと書いてあるんです。この10節に、その地は主の園のようにどこもよく潤っていたと書いてある。主の園のようにというのは、これはエデンの園のようにという意味だと思いますよね。もうエデンの園のように見える本当に素晴らしい土地があったわけです。それは実に魅力的な場所だったんです。でもその場所はロトに取られてしまった。で、それはアブラハムがそのように仕向けたわけであって、ロトが先に選択したということなんですが、でもそっちの方は取られてしまったんですね。で、残された方は山側の方ですね。ですからちょっと人間の目で見るとあんまり魅力的には見えない土地だったかもしれないですね。そしてその光景の中には、人間の罪の現実を目の当たりにした後のやっぱりアブラハムのこの落胆というものが滲んでいたというふうに考えられる。ですからそのことを 100% 喜ぶことできませんでした。なんとかことを収めたのは よくできた、よかったと思うんですけども、それでもアブラハム 100% 満足しているわけではないんですよね。落ち込んでるわけです。ところがそのような状況の中にあって、神様は目を上げさせたんですね、アブラハムの。そして目に見えるこの現実の背景には、背後にはもっと素晴らしい神様の祝福と計画があるんだよっていうことを神様アブラハムに示してくださった。もう私たちは目に見えることしか見えないんですけれども、その目に見えるその残念だなと思っているような事柄の中にも、実はもっと素晴らしい神様の祝福が約束されているということを示してくださった。これはアブラハムにとってとても大きな大きな励ましだったというふうに思いますね。私たちも時々目を上げる必要があるんじゃないかなと思うんですね。そして神様は私たちにも目を上げなさいとおっしゃっているんではないかなというふうに思うんです。起こってきた事柄に私たちも悲しみを覚えたり、落胆したり、気落ちしたりしてしまうことがありますよね。でもそのようなことがあったとしても、主が共にいてくださり、主が最善をなしてくださると信じる信仰を持って、そのような事態を受け入れる信仰が私たちに求められているんではないかなというふうに思いますね。私たちも 目を上げることが神様から求められているということを覚えたいと思います。さらに神様は続けてアブラハムに言われました。17節、立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたに与えるのだから。とただ見て味わって感謝するだけではなくて、実際に立って自分の足を動かして歩き回って、今神様が与えると約束してくださったその場所を、その土地を確かめなさい、自分の目で確認しなさい、そういう励ましの言葉であるということがわかります。これは御言葉を聞いてただ味わって感謝しているだけではなくて、行動に移しなさい、信仰を働かせなさい、そして神様が約束してくださった祝福を自分で味わいなさい、そういう励ましであるというふうに考えることができます。私たちの時々御言葉を聞いて味わって納得して感謝して終わるってことがあるかもしれませんけれども、その後に信仰を働かせることがあんまりなくて、あるいは御言葉に応答することもなくて、あるいは御言葉に教えられた通りに実践するわけでもなくて、せっかく与えられている祝福を味わうことのないままに終わってしまうということがあるかもしれないなと思いますね。そして気がつくと目の前の現実に流されてしまっているっていうな、そういうことがあるかもしれないなと思います。目を上げて信じてそこに素晴らしい計画が示されていることを知ったならば、私たちはやっぱりその導きに従って応答していくことを求められているんじゃないでしょうか。今度は目で見て味わっているだけではなくて、立ってそして応答して主に応えていくということ、従っていくということが私たちに求められている。その時に私たちは約束された祝福を本当に豊かに味わうことができるということを覚えたいというふうに思います。その後アブラハムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシノキのそばに来て住んだと18節に書いてあります。そしてそこに主のための祭壇を築いたということが示されております。アブラハムのいつもの習慣です。アブラハムはいつでもどこに行っても祭壇を築いて祈る人だったということを前回も確認しました。それと同じことをここでもしているということがわかる。このような姿を通してアブラハムはいつでも神様とのお交わりを大切にする人だったんだなということを教えられます。でこの時もいつもと変わらない祈りのように見えるんですけれども、でも今までの祈りとちょっと違ってたんじゃないかなと思いますね。何が違っていたでしょうか。そこで経験したことを踏まえながら自分の弱さや限界を補ってあまりある神様の深い配慮に対するアブラハムの心からの感謝が捧げられたのではなかっただろうかというふうに思います。人生の旅の途中で起こってくるさまざまな失敗やトラブルに悩まされながらも、そしてその中で決してうまく やれるわけではない、うまくやったように見えても必ずしも満足しているわけではない、どっかに後悔がついてしまう、そういうふうにして現実に引きずられてしまうような、そういう信仰生活かもしれませんが、でもそのことすらも神様は全部ご存知で御手の中に収め、そこから主の最善がなされていくということをアブラハムはそこで学んだんではなかったでしょうか。そのことに対する神様の深い配慮に対する感謝が本当にここで捧げられたのではなかっただろうかというふうに思うんですね。アブラハムにとっての祈りというのは旅に伴ってくださる神様との親しいお交わりであったということを前回も覚えました。で今日の箇所でもそのことを確認することができますけれども、でも同時にその祈りには成長があるということも気づかされることかなと思います。祈るたびにアブラハムは神様に関する新しい発見があって、祈るたびに神様の素晴らしさを味わいながら、神様はこんな方だった、こんなふうに導いてくださった、自分の弱さや限界や罪深さやそういうものを抱える中にあっても、なんと主は 私のことを導いてくださることか、このような驚くべき恵みを持って導いてくださるという神様の新しい発見に喜びながら、アブラハム心から感謝したんではなかったかなというふうに思うんですね。私たちの日々の歩みの中でもいろんなことが起こってくると思います。いろんなトラブルに巻き込まれることがあります。人間関係の問題で悩むということもあると思います。その中で本当に奮闘していろいろ苦労していろんな対処をして自分なりでよくやったやれなかったいろんなことがありますよね。そういう中で落胆したり気落ちしたり後悔したりということが多々あるかなというふうに思います。しかし神様という方はあえて私たちをそのような経験を与えながら私たちの弱さを示し私たちの罪を砕き清め整えそしてますます神様に信頼する者へと私たちを導いてくださる方ではないでしょうか。私たちはそのたんびに神様の素晴らしさを教えられていくんではないでしょうか。そしてその時に私たちにとっての祈りというのは本当に素晴らしい神様との恵みのひとときになっていくということをぜひ覚えたいというふうに思います。私たちの旅に伴ってくださる神様がおられることを感謝したいと思います。そして私たちはその旅の途中で神様の素晴らしさを教えられていきます。私たちのいろんな弱さトラブルいろんな経験を通しながらもでも神様の素晴らしさがそこにはっきりと示されていくそのような恵みの中に私たちが導かれていることを本当に感謝したいというふうに思います。ぜひこの方との祈りの時祈りのひとときを大切にしていこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様あなたの尊い皆を賛美いたします。今日も御言葉を通して私たちを励ましてくださっていることを感謝いたします。この地上におけるさまざまな出来事の中にあって自分の弱さを示されたり罪深さやまた限界を教えられたりしますがでもそのたんびに主が現れてくださり御言葉を語ってくださりあなたの素晴らしさを私たちに示してくださる方であることを覚えて感謝します。そのようにして私たちがますますあなたを親しく知る者へと成長できるようにどうぞ私たちの祈りの時間を祝福してください。祈りの時にあなたと親しく交わり語り合うことができますようにどうぞ導いてください。また1週間始まっていきます。どうぞそれぞれの歩みに主が伴って祝福を与え勝利を与えください。御言葉を心から感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。